こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。すっかり秋めいてきました。私はこの夏、8月から9月にかけて、様々な、アート作品に触れてきました。一番最初は、照明ですね。宝石の、老舗ですけれども、照明で、その後にルーブル、そして縄文、そして先日、モネの、美術館での展覧会に行ってまいりまして、たくさんの芸術に触れて刺激をたくさん受けてきたところです。で、私はどうしても祭事って言いますかね、そのイベントとして、作品自体もそうですけども、全体としての、なんか流れっていうかコンセプトみたいなものも見てしまう嫌な客ですね。そんな、こんなで、本当に様々なその見せ方、トータリティみたいなのっていう風なものがあるんだなっていう風に感じました。本当に見せ方って本当にいろいろな、角度からいろんな表現があるんだなっていう風に思いました。ただ作品を並べるだけではなくて、やっぱりそこにストーリーがある、ドラマがある、こう盛り上がりがある、こう見せていくっていうか、お客さんを楽しませるみたいな、そういった主催者のパワーっていうものを感じたりして、本当大いに刺激を受けました。で、横浜美術館のこうモネの展覧会には、モネのオマージュみたいな感じで、たくさんの他の芸術家たちの作品もありました。で、うちの夫がね、やっぱりモネはモネで、モネは超えられないんだみたいなことを言っていましたけど、その数日後にですね、チームラボ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、その空間芸術ですね、を手掛けている団体なのですけれども、現在、豊洲で、期間限定、この秋までっていうことですけども、10月のスケジュールが出てましたので、10月いっぱいをやっていると思うんですね。で、その空間アートのイベントが、ございます。で、そのアートはですね、もう体験型なんですね。で、私もすごく感動しましたけども、うちの夫はなんかモネは超えられないって言ってたけど、こうやってやはりいろいろなその技術を使っていき、そのまたオリジナリティっていうか、新しいその芸術っていうのを作っていくんだねっていうようなことを言っていましたけれども、まさに体験するアート、どうですか？ぜひ皆さんも機会があったら、ぜひ行っていただきたいなっていうふうに思います。お台場にはですね、常設している同じチームラボ の、 イベントがやっています。それは期間はずっと長いと思います。そちらの方は本当に小さなお子さんから、お年寄りまで楽しめる企画になっているそうです。私が行ったのは豊洲の方でですね、それはなんか大人のアートっていう感じだ、お子さんもいらっしゃいましたけど、本当にお水に入っていったりですとかね、いろいろな、もう様々な五感を通じて本当に体感する、何回も言っちゃいますけれども、裸足で進んでいくんですね。で、後ろのカップルの彼氏がですね、こんなにこうその足の裏の感覚っていうのがこんなに分かるんだねみたいなことを彼女とお話ししながら進んでいきましたけども、現代人こそ裸足でね、外を歩いたりとかっていう経験ってなかなか少なくなってきてるのかなっていうところですけれども、こんなにも足の裏の感覚の違いっていうのも感じるんだなとか、とにかくその世界観、いろんな見せ方があって、そしてどんどん自分がどこにいるか分からなくなるような空間になっていくっていうことですね。 一番最初に言いました通り、私はですね、そういうイベントってなりますと主催者の気分になってしまいますので、あ、これはどういう風な意図でどんな風に作られてるのかなみたいな、でそれでスタッフはどんな風に動いてるのかなとか言って見てしまうんですけども、途中でなんかすっかり楽しんで、特に最後 のところではですね、本当自分がどこにいるのか分からなくなってくるような感覚が楽しめるようなエリアもありまして、結構いろんな人たちがお写真でシェアしていたり、動画とかも出てると思うんですけど、やはりね、動画で見るのと自分がそこの場に立って体験するというのも本当に大きな差がありますね。 NLP でね、地図は現地じゃないっていう、もう有名な言葉がありますね。私たちこうやってネットが発達して何でも分かったような感覚になるんですけど、やはり現地に行くって全く違うんですね。 Google Earth でいろんなところにウェブ上でね、冒険できたり旅できることが可能になりましたよね。ですけれど、そこを Google Earth で見た土地であったとしても、実際自分がその現地に行って感じることっていうのは、当たり前っちゃ当たり前ですけれども、雲泥の差があるんですね。やはりその土地の温度、湿度、そしていろんな匂いですね、そして人々たち の雰囲気とか、そしてお料理とか、いろんな文化とかっていうのがもう本当に全身で感じられる。これはもう海外だけではなくて、日本もね、いつもの日常ではない、他の土地に行くとですね、レストランで出てくるお食事が違ったり、調味料が違ったりとかっていうことがありますよね。そういった感覚っていうのは本当に私たちの目覚めていない感覚を呼び覚ましてくれる、そういう意味でアート、絵画であったり、さまざまなものがありますけど、それもまた同じように異次元に連れて行ってくれるみたいなところがありまして、なんか時間と空間を超えていくみたいなところがありますね。その人の生きた歴史ですとか、その人の感情だったり、その人が何を見たのか、どんなことを感じたのかっていうことを自分勝手にですね、いろいろ感じるわけですね。そんな世界に浸っていくっていうことで、よりはっきり自分はどんな風に感じて、何に感動し、どんな体験をしたいのかっていうことが自分ではっきり分かるようになるっていう世界が、私はもうアートに惹かれてしまうところなんですね。自分の世界観をあんな風に表現できると本当に羨ましいなっていう風に感じましたね。ぜひさまざまな美術館やいろいろなイベント、舞台もそうですね、そしてまたいろんな旅もそうです、もう音楽もそうですね、そういったものにぜひ生で触れるということをぜひより多くの方に体験していただきたいなっていう風に思っています。私現在セッションはスカイプでも行っております。遠方の方ですとか、なかなかセッションルーム銀座でも仙台でもお越しになれないという方のためにスカイプセッションをやっています。ですけども、やはり一番多いのはやはり対面が多いですし、私開業当時からやはり対面っていうのに非常にこだわってきました。こうやっていろいろなツールが発達してすごく便利になったからこそ、会うことでの関わり合いっていうのはまたことさらすごく貴重だなっていうふうに感じるところです。いろんなツールがありまして、このラジオもそうですけれども、日本のどこにいても世界のどこにいても声を聞いていただけるっていうのもすごく素晴らしくて、そういうのをより、便利に利用しつつ、やはり会っていくっていうのもこれからもより一層大切にしたいなっていうふうに感じています。秋の夜長、読書もそうですね、アートもそうですね、音楽もそうですね、ぜひ皆さん五感を刺激してより一層、自分のいろんな感覚を満たして、お腹も満たして、食べ物も美味しい時期ですね、より人間らしい喜びを、たくさん味わいますように、そして私も、本当に体験、実感って貴重だなっていうふうに、思った次第です。それでは 牡羊座満月のメッセージをお伝えします。2018年、今年の大きな分かりやすい変化変容のために、そしてあなたが新しいビジョン、次のステージに行くために、あなた方にとって大きな衝撃があることでしょう。出来事は中立、いたずらに恐れることはありません。何か大きな終わったなというような、そういったことがあるでしょう。それによりより一層変容が加速していきます。大切なのは出来事でもなく、変容することでもなく、あなたが新たなステージに行くこと、新しい意識状態、そのステートにいることがとても重要です。実際あなたは新しい意識の現実を生きているのですが、いかんせん、思考が古いままアップデートされずに、いるわけです。そのためにさまざまな出来事があり、それをきっかけとして変容が加速していくのですが、重要なのは、あなたの意識を本来、もう現在にあるそのステートに、そのチューニングを合わせていくということです。もうあなたは新しい世界で生きているのです。過去に生きているのではありません。そしてあなたの魂の歴史の中でも新しいポイントにもう到達しているということに、気づくでしょう。もしくはもう気づいているかもしれないけれども、どうしてもそこに行動が伴わないという方は、そこに、行動を一致させていくということが、求められるようなことが、起こるでしょう。大切なのは、恐れることではありません。今あなたのいる場所からまた一歩踏み出す、そんな時なのです。過去は過去であって今ではありません。同じことを繰り返す、同じ恐怖を繰り返すということはないのです。そこにあなたが目覚め、あなたが新しいそのステージで輝くことを心から祝福しています。はい、ありがとうございました。さて10月さまざまな講座を行います。まず10月4日5日、久しぶりに、センセーションカラーセラピストの養成講座、ティーチャー資格も取得できます。東京ですね、2日間で行われます。この、シンプルなカラーボトル10本なんですけども、この10本だからこそ非常に深い読みができます。この講座で覚醒した人たちもたくさんいらっしゃいます。カラーはさまざまな賞味があり、知識的にもぜひ身につけていただければとても便利かなというふうに思います。セラピストにならなかったとしても現実的に、自分自身のことを知ったりということもできますので、ぜひ、ご受講くださいませ。また、魔女スクールスタートします。東京と仙台で、開講を、することで、募集をスタートしました。ぜひあなたも魔女の神髄を学び、魔女ってなんだ、魔女って女神なんですけれども、それを学んでいきましょう。そしてあなたが何をしていても愛に生きていくっていうことはどういうことなのかっていうことを実践していきましょう。本に書いてあるようなことが、ああこれかっていうような、気づきがたくさんあります。ぜひお待ちしております。また、福島でも開講しませんかというお声なども頂戴しております。ある一定の人数が集まりましたら、ぜひ開講したいと思っております。 やりたいなっていうふうに思いの方はお気軽にどうぞ私にメッセージをくださいませ。また宝石の会も、今月も福島が10月1日そして23日は郡山ですね、東京は3月9日を予定しております。ぜひ、宝石でね、私たちはカウンセリングがすごく面白いので、それを受けるだけでも非常に価値があるっていうふうに思います。また、本当に無垢な石と人間の共鳴っていう世界をぜひお楽しみいただけますので、ぜひお越しくださいませ。また LINE アットでウィークリーメッセージ、そして月間メッセージの先行、配信をしております。ぜひご登録くださいませ。そしてホームページ asamikumiko.net では、様々な、ブログを、書き下ろしで、書いておりますので、こちらもご覧くださいませ。そして煩悩菩薩 Kindle で販売しております。 Amazon で購入できますので、ぜひまだだっていう方はお読みくださると嬉しいです。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。